む千純キグラム。噛まれた頃は強くラム。運動するのが嫌いで。太る一方です。申し遅れましたけど。僕はハムスターです。名前はコウと言います。安全のうちに住んでます。
なんだその歌。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンラインに思いのどすサーバーで起こった様々な出来事とリアルないろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する謎めくラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私スーパー用心棒のエイチャルト。
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていないハリスセラフィンでございます。
はい、この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。まずは、聞かないといけないことがありますね。
なんない？
なんだ今の歌。
これはね、
はい、
声優の岩尾純子さんが昔ラジオで、
はいはいはい、
飼ってるハムスターの歌を、
ほう、
歌って、それをこう特別にラジオを聴いてる人たちに限定でこうプレゼントとかやって、今はアルバムに入ってるけど、可愛い歌なの、はいはい。
なるほどね。
いいでしょ、ハムスター。
ぶっちゃけ音が飛んでてこう結構聞き取れなかったところがあったりもしたんですけど。
待って。
細かいことは気にしちゃあかんね
ー。
はい、ではではでは、そんな感じでですね、レイブンズナイト第112回放送、進めていきたいと思いまーす。
はい。
と言ってもですね、まあ、こんな感じで喋ってはいるんですけど、私喉の調子があまり今日も良くありません。はい。というわけで、頭の説明、アリスさん任せた。
頭の説明会？レイブンズナイトページ版の説明会でいいかな？
お、そんな感じでお願いします。今日はね、ちょっと趣向を借りてですね、アリスさんメインでやろうかなって思ってるんですけど。
こう見えても、
はい、
喉に汗が効いてるんだ
よ。あ、そう？したら、私やりますわ。
大丈夫だよ。
大丈夫かい？
うん、気合だよ。
では、任せた。
はい。レイブンズナイトは、Google さんとか Yahoo とかの検索エンジンで、レイブンズナイトで検索していただくと、一番上の方にレイブンズナイト掲示板というのが出てきますので、
はい、
そこをポチッと押してください。
はい、掲示板の説明ありがとうございますが、その前に今日のお題なんだったっけ？
わー、
それを言ってないと意味がないというわけでですね。
今日のお題はですね、ハロウィンですよ。
お、ハロウィン。ハロウィンでございますね。
ハロウィンといえば、
はい、
トリックアトリート。
トリックアンドトリート。トリックアンドトリート。
ね、
はい。
なんかどこかのキャラは、
はいはいはい。
なんかお菓子あげるからいたずらさせてくれっていうセリフがあったらしい。
ほうほうほう。
絶望先生だったかな？
いやいやいやいや。ああ。
なんかそんなセリフがあったとか聞いてすごいわからったけど。
まあでもあれですね。なんて言ったらいいんでしょう、ちっちゃい女の子だったらさ、別にいたずらされてもいいかなとかって思いながらも。
なんか言った？
いや何も言ってません。はい、
本当？
はい、何も言ってません。
じゃあ切っとこうかな。
何も言ってません。
あ、
はい、すいません、マクロオフにしてました。じゃあ、まあとりあえずですね、いきますね、今日のですね、まあお題はハロウィンといえば、まあ今年の大公開もですね、私も今被ってるんですけど、カボチャ頭等のですね、個性的な衣装がね、まあ揃ってますね。で、まあそこで今回のお題は、やってみたい&やったことのある仮装でございます。こちらはですね、レイブンズナイトのリスナーでございます、泉しげみさんからお題の提供をいただきました。はい、まあ、そんな感じでですね、私ら二人で考えててもね、お題、限界がありますんでね、面白いお題、思いついたって方はですね、ぜひぜひ、私宛に連絡していただければ、ラジオので採用させていただくこともございますので、そちらよろしくお願いしまーす。まあ、はいはいはい。
仮 仮装ってさ、うん、なんかやったことある？
仮装ですか、うん、まあ私はね、こう見えても長年役者やってる人間ですからね、いろいろとやったことありますよ。
おお、
はい。
なんかこう奇抜なのとか。
そうっすね、まあああれですね、なんかハゲのカツラかぶったおっさん系なんもやったことありますし、学生服に身を包んだこともありますし、果てはそのチャイナ服着てこうオカマをやったこともありますね。
オカマ、
はい、女装ではございません。オカマです。オカマ役をやりました。ですので女装したわけではございません。
ちょっとさ、
はい、
ちょっとフリフ喋ってみてよ。
え、いやキモいです。
え、ワクワク。
いや、セリフ覚えてないです、その前に。
あー、雰囲気でいいよ。
雰囲気で、あら、ハリスさん、今日も綺麗ですもんね。こんな感じですか。あら、いい男。お兄さん、どう？うちの店で飲んでいかない？みたいな感じですね。いやー、キモいね。はい。
僕飲みに行く。
いやいや、飲みに来ないでくださいよ。まあ、そんな感じなんですね。あーと。ちなみにそんなセリフは、その芝居の中では一切出てきません。で、その時はもうちょい高い声でやってたかもしれませんね。
お
ぉ。まあそんな感じ、もっとその裏声を使う。まあ今さっきのはいかにも、なんか、標準的なオカマっぽい。まあ、標準的なオカマっぽくできてるかどうかわかんないですけどね。まあ、そんな感じの喋り方でやりましたが、まあ、そういうのもやったことはあります。ところで、アリスさんは何かあるかい？
あ、僕？うん、僕はね、コスプレが大好きでした。
おー。
うん。何をやったかっていうと、
はいはいはい。
あくまでアリスじゃなくて、アリスの中の人から、
あ、はいはいはい、中の人の話ですね。
セイントセイヤの、
はい。
ドラゴン飼料？
死竜ですか、はい、はいはいはいはいはい。
覚えてるかな、
覚えてるよ。
そう、ね、
最強の盾を持ちつつ、何回も盾破壊されるあの人ですよね。
そうそう。
お前、どんだけ脆いねん、その盾っていうぐらいの。
そんなこと言っちゃダメだよ。
ダメですか。
そうそう、あれはね、
はい。
作為？
はいはいはい。
あれを改造したの。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。いつも着てるその中華風の服ですよね。
そう。でもね、
はい、
その時の、集まりの、こう、コスプレコンテストでは、
はい、
準優勝をいただいて、
わお、
うん、ちょっと色男、
ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、冷静に考えてくれ。冷静に、
はい、
冷静に話させてくれ。ちなみに、その、シリュウは男性ですよね。
うん。
で、アリスさんの中の人は、一応女性ですよね。
うん。
ああ。
男装のレジェンジの子かな。
ああ。まあまあ、ほら、女性の男装はね、まあ、花がありますからね。
そうだよ。だってほら、はい、僕、全く知らない人から、
はいはいはい。
菊池秀幸先生の、
はい。
魔界都市新宿の方の秋節らのコスプレをしてくださいって言われると、
うん。
女の子にはモテたよ。
おー、なるほどね。ここに意外な、
ね、
意外な真実が、事実が。
あとね、子供の頃はね、
はい。
幼稚園の遊戯で、
はい、
なんだっけ、サルカニ合戦、
サルカニ合戦、はいはいはいはい、はい、
栗をやったの。
栗、
そう、みんな子供たち栗のグループがこわーって集まって、
はいはいはいはい、はい、
ダンボールで作った栗のこうかぶり物して、
はい、
みんな茶色いセーターと茶色いズボン履いて、
うん、
緑の中で待機。
なるほどね。
それでお猿さんが来たら、ドカーンって出て、パチパチパチパチパチパチ、さあどうだーっていうのね。
ほうほうほうほう。
ちょっとお猿さんは、あちっち、ちっち、こりゃたまらん。みつみつはみつたを買ってたって逃げて、そこまでしか覚えてない。
あー、でも、そんな古い時代のことを覚えてるのはすごいですね。私そんな変な時代のことは全く覚えてないですけどね。
こんな感じだった。
はい。まあ、一応ですね、今回のお題は、衣装、コスプレ、着ぐるみなどなど、
うん、
まあ大公開をはじめとしてですね、世の中にはいろんなまあ衣装、着ぐるみとか、まああとですね、何でしたっけ、まあ格好、 そういうのがいろいろあると思うんですけど、まあ、今までやったことがある仮装、まあ、仮装って言ったら仮装パーティーの仮装ですね。またやってみたい興味がある仮装などなど、大公開時代リアル問わずに募集します。まあ、今回はこの先ほど喋ったこの内容が例みたいなもんですんで、まあそのあたりですね、気にせず、例は特に必要ないとは思います。
はい、
はい、やってみたい仮装、やったことのある仮装なんかを募集しております。で、どこに書き込む、
はい、
や
ってみたいのがあるの。
お、なんだい。
ディズニーランドのさ、ミッキー。
ああ、いや、弓の国の方々、中の人はいませんから、はい。中の人などいない。
そうだ。
そう、中の人はいないんですよ。
そう。
はい、まあ、そんな感じでですね、お題への投稿を募集しております。投稿はですね、先ほどお伝えした通り、レイブンズナイトの掲示板、レイブンズナイトで掲示板、レイブンズナイトで検索していただきますと、まあ、Google、Yahoo 問わずですね、様々なチャットルームじゃないわ、検索サイトで、レイブンズナイトで検索していただきますと、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらにある第112回放送をこちらのスレッドへ返信いただければ、後半のですね、お題のコーナーで、採用させていただきますので、ぜひぜひご協力お願いいたしまーす。
待ってまーす。
はい、入力するにあたってですね、HRR と入力って欄がございますので、そちらに半角大文字で HRR と入力した上でレストするボタンを押しててください。でないと反映されませんので、ご注意ください。はい、ではではですね、続いてですね、IRC の紹介もしておきますね。
はい、
今日はちょっと控えめかもしれませんが、レイブンズナイトでは IRC チャットルームっていうのを設けております。IRC チャットルームに参加していただきましたら、MC にですね、リアルタイムでツッコミを入れることができます。例えば、アットマーク、殴る。こんな感じでですね。はい、IRC チャットルームへ参加していただければ、そちらでですね、リアルタイムで MC にツッコミを入れることができます。まあ、MC ね、出現、あと読み間違え、噛んだりね、あとその放送禁止用語を喋ったりした場合は容赦なく突っ込みしてください。ユーザー参加型のラジオ番組レイブンズナイトでございます。 IRC への参加方法に関しましては、同掲示板の IRC、レイブンズナイト IRC チャットへの道、こちらのアドレスをクリックしていただいて、まあ、やり方を見ながらやつ見ていただければわかると思います。というわけで、それは細かい説明は省きます。そして、大公開時代のゲーム内でもですね、レイブザネットの、チャットルームなんか、設けております。チャットルームに参加したい方、まだ、私ですね、一応リスボンが放送ブースになってますんで、エウロスではございません。ノトスの場合はリスボン、ノトスのリスボンに私本人いますんで、そちらの方にも足運んでいただければ、いいかなと思っておりまーす。
はい、エウロスの方はロンドンの噴水前にアリスがいるので、アリス、カタブロ、テラシムで耳打ちください。
はい。では、いつものコーナー行ってみたいと思います。DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間に起こった出来事、また私とどもがやってきたこと、あとですね、公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくコーナーとなっております。大公開時代はですね、毎週火曜日に、メンテナンスなどアップデートの作業が行われますので、まあ、この水曜日ラジオをつけていただきましたら、公式サイトのですね、更新された事項とか、まあ、言葉ではなく耳を通してですね、読むのがめんどくさいって方はぜひぜひ、このラジオをつけてください。耳を通して、音声でですね、どのような更新があったか、アップデートがあったかを聞くことができますので、よろしくお願いしまーす。といってもですね、しょっちゅう読み飛ばしたり忘れたりですね、すること多々ございますので、そのあたりはですね、気合で乗り越えてください。
気合なんだ
ですね。でもって、私こうオープニングからね、アリスさんがあんまり頼りないからね、
は
い、あんまり頼りないからね、ガンガン喋ってしまいまして、そろそろ脳の調子がやばくなってまーす。というわけで、こっからは任せた、ガチで任せた。
うん。
はーい。というわけで、大公開時代オンラインワールドニュース。
ワールドニュース。新しいのから言ってもいいですか？
はーい、順番にお願いします。
10月29日、こっち。
いや、今押すんかい。
接続障害及び各種サービス、なんだ、
遅延ですね。
遅延のお詫びと復旧のお知らせ。
はい。
これは障害があったよっていうお知らせだったんだね。
そうですね。一応2008年10月28日の17時6分から20時51分の間に、各種アカウントの登録、各種チケットの購入適用ができなかったみたいでございます。まあ、ご利用のお客様にはごめんなさーいってことですね。うん。
なんか偉いよね、こうやってこまごま。
まあでもこれに関してはですね、大公開だけに限らず、そのチケットの購入、アカウントの登録っていうのは、すべてのゲームにおいて、まあ、三国志とか信長以外とかもですね、そのあたりも影響してくるとは思うんで、まあ、お詫び載せるのが、普通かなとかって思いつつも。
なるほど。
はい。じゃあ次、はい。
機器の不具合と対応状況のお知らせ。
はい、
わかりましては、
はいはいはい。
はい、不便をおかけいたしまして申し訳ございません。下記についての確認をいただけますようお願いします。修正予定の不具合、ライブイベントハッピーハロウィンにおいて、線量を2個以上所持している場合、NPC 線量職人及びペンキ塗り職人にて、イベント中に、獲得する、アイテムを染色できない。できない?
ほう。
つまり2個持ってたらできない。
ほう。
線量を1個所持している場合は染色可能です。
あ、なるほど。これは色を変えるというのは、カボチャの色変えるのかな確か。
なんかね、最初のイベントの時に、
はい。
カボチャの色をどこそこで変えてくれるから行ってみな、みたいな話を、ダブリンのお兄さんがしてくれたのね。
はいはいはい。
だけどね、みんなオレンジだから、あれまだかなまだかなってずっと待ってたの。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。染料持ってたらできないのですね。
2個持ってたらできない。線量って、
うん、
これ何？イベントで配られる線量っていうのがあるのかな？
いや、わかんないですね。
売られてるのだったらね。
ですね。ちょっと私も色が、かぼちゃはゲットしたんですけど、色を染めるところまでは行ってないんでわからないですね。
僕もやってない。
そのかぼちゃといえばですね、
うん、
女の子のカボチャってリボンがついてるのよ。
あ、そうなんだよ。可愛いんだよ。
あれすごいっすよね。
うん。
男のカボチャには、その普通のカボチャですけど、その同じ装備も、その女性が、被ると、そのリボンがついてるんですよ。これ可愛いですよね、ほんと。
あ、提案があったの。
はい。
男のカボチャにはヒゲつけたらどうかなって。
なるほどね。おぉ、
すごいタイミングだな。
その、女性のね、その、カボチャ、ま、確かね、熊の着ぐるみですね。あれの顔も女性が着るとこう、まつげがあるんですよね。
まつげ
が、はい。
かわいいんだよね。
さすが大公開、これ、このあたり粋ですよね。
なので、細かい配慮というかね。
そう。これはね、私、その、女性のカボチャのリボンに気づいたときは、ちょっと感動しましたね。ちょっと感動しましたね。はい。はい、では。
女性専用のカボチャがあるのかと最初思ったよ。
そうではないみたいですね。
よいね。
はい。
じゃあ次行きます。
はい。
10月28日、接続障害のお知らせ。これは、さっきのお知らせの前の事件なのかな?
みたいですね。なんだろう。
いや、これは飛ばしてもいいかな?
違いますね。なんか28日、19時、20時、機器調整の影響によりログインしにくい状況を確認しております。ログインに失敗した場合は再度お試しいただきますようお願いいたします。だそうですね。 あとその追記としてですね、28日にチケット類の購入適用行われたお客様におかれましては、その効果、適用の効果が反映される前に時間がかかる現象が確認されております。しばらく時間を空けてから効果の反映を今一度ご確認いただきますようお願い申し上げます。だそうですね。28日にその先ほどの、不具合とか、まあ、あれがあったために機器メンテナンスを行ったのかな。
まあ、そうか、なんか流れてたね文字が。
そうですね。はい、まあですので、28日接続障害、あと不具合と、不具合は関係ないですね、接続障害、各種サービス遅延のお詫びと復旧のお知らせということで、この辺に関しましてはもう復旧はしてるみたいでございます。
はい
はい、次お願いします。
はい、10月28日サーバーアップデート情報でワールドのお知らせです。
はい、
不具合修正ライブイベントハッピーハロウィンにおける下の不具合を修正、以下の不具合を修正、イベント NPC のセリフの補起。
何だろう、
なんだろう、すっごい気になる。
ちょっと気になりますねこれは。
はい、かな、
はい、はいはい
はい、かぼちゃっていう字をさ、
はい、
漢字にしてキュウリとかになってた
な。なんでやねん、なんでかぼちゃがキュウリやねん。
なんとなくイメージ的に。
いやまあそうかも、いやいやそんなことはないわ、そうかもしれねえって。
さっきはそうかもって言ったのに撤回するんだ。
いやいや、
ね、
え？
え？
いやいやいやいやいやいやいや。そんなことはないと思いますよ。
じゃあさ、ビタミン売りでかぼちゃだから。
はい。
石売りでスイカってどう？
おー。
それね、納得いく？
確かね、かぼちゃってさ、
うん。
かぼちゃって漢字で書くと、
うん。だから南
売り。南売りよね。うん。スイカは西売りなのよね。
西売りなの。
はぁ、あ、はぁはぁ。で、南売りだとキュウリって読むわけないな。
キュウリっていうのはちょっと今イメージがポワーって頭に湧きつかんで言ったの。
あ
ー、だってね、もしもキュウリをくり抜いて頭にかぶれって言ったらどう？
おー、無理やん、それ無理やん、俺今考えたわ、今考えたわ、キュウリ細そう、どんな頭やねん。
だってキュウリが大きかったら大丈夫。
うん、まあ、ね。うん。キュウリか。いやー。
今考えてるね。
うん。どんな、いや、細っとかって思ってね。なるほどな。キュウリですか。
でも、でっかいキュウリくり抜いても湿ってるんだよね。
そうだよね。キュウリって水分が 98% でしたっけ？
あ、すごい。え、そんなに？
みたいですね。あ、ちなみにこのカボチャ頭の装飾品なんですが、密かにですね、身体言語のブーストがついてます。ブーストがついてます。
おー。
はい。身体言語プラス2ですので、なんか私、今現在身体言語はランク11になってますね。
じゃあ、あとピエロの服を着れば、
はい、
すごい？
ピエロの服着るとすごいことになりそうですね。
ねえ、あれだよね、言葉通じない国の攻撃の前とかで、
はい、
ストリートダンサー並みにブワー踊って、
はいはいはい、
通じたとかいうポーズ取って。
なんかさ、今はそのテルいただきまして、エイチャルさんはですね、野菜に例えるとキュウリって感じが、俺キュウリですか？
キュウリなのか？
いや、どうなんでしょうね。確かに細いですし、緑色好きですし。
そうか、キュウリか。
でも俺って野菜に例えると何ですか？それだったら。
え、誰？
俺は野菜に例えると
。僕から来て？うん。なんだろうなぁ。そんな難しい質問したら、マリスは10分くらい悩むよ。
え、マジで？まあでも野菜に例えるって難しいよね。
うん。
例えばアリスさんだったらなんだろうな
ぁ。僕ね、魚に例えるとサンマだって言われた。
ほうほうほうほうほう。
シュルって。
なるほど。 あとはそのジントックさんはナスビかもってね。
ナスビ？
うん。俺ナスビ嫌いだからね。まあそんな話は置いといてと。どうなの？あのアリスさん野菜に例えるとなんだろうな。
野菜か。果物とかはダメ？
果物とかもありかもしれません。果物果物。リンゴ？違うな。
あーそうだな。アボカドとかかな。
わかりにくいわ。
じゃあね。
はい、このネタは置いておきましょう。
はい、じゃあ次行きます。
はい、
あれ次、
あれ
次はね、10月24日。
はい、
10月29日実施の、各種お手続き一時ご利用停止のお知らせ。下記の日程においてサーバーメンテナンスを行います。期間中は下記のサービスがご利用いただけません。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。サービス一時停止期間10月29日の10時半から1時半まで。これは今日の過ぎてしまった時間のことですか？
そうですね。
はい、ご利用停止内容、アカウント一覧表示、全タイトル共通としては、各種アカウント登録、シリアルナンバー登録、体験版アカウント、ネットカフェアカウントなど、プレチケット購入適用一覧表示、アップデート、アップグレード、チケット購入適用一覧表示、スターターチケット購入適用一覧表示、モバイル購入適用、じゃあ、購入適用一覧表示、アカウント、キャラクタースロート、チケット、購入適用一覧表示、アカウント共有層を行って購入適用一覧表示です。どこの早口言葉？すごく困ったよ、今。
これ今更新されたみたいですね。
え、ほんと？
はい、28日、29日ってなかったような気がするんですよね。これの気のせいかな？まあ、そんな話は置いといて。24
日のだよ。
え、24
日？うん、10月29日って書いてあるとこ。
あ、いや、今ね、その更新ボタンを押したらゲームシティ接続障害及び各種サービス遅延のお詫びと復旧のお知らせ29日。
これはさっき読んだよ。
あ、マジですか。
うん、
はい、私が、私の音速が遅かっただけですね。
おぉ。
はい、
ワールドニュースはここまでです。
はい、ありがとうございます。
次は、トピックスです。
ないです。
トピックス10月22日。
はい、10月22日、読みました。
これは？
はい、前回読みました。はい。
おやおや、そっか、22日だもんね。
そうですね。ゲームプロデューサーの、ゲームプロデューサーに聞けっていうね。
うん。
まぁ、あ、いろいろと、
あれ？じゃあ、今日は、ワールドニュースのトピックス、ここまでです。
でございまーす。
ヘッドライン、おしまい。
はい。でですね、最近、巷で起こった話題、今日はですね、久しぶりに、一般ニュースもお伝えしたいと思います。
お？
そう、
何？
カップヌードル。
カップヌードル？
日清のカップヌードル。
美味しいやつね。
カップヌードル日清。
カップヌードル。
はい、日清のカップヌードルを食べた女性が、嘔吐。
え？
バラジクロロベンゼン検出、神奈川。
え？クロロベンゼン？
はい。神奈川県でですね、お年寄りの女性が食べたカップラーメンが、防虫剤のバラジクロロベンゼンが検出されたということが分かりました。嘔吐や舌の痺れなどの症状があったということで、警察が詳しく原因を調べています。藤沢市の保健所によりますと、今月20日市内に住む67歳の女性が日清食品のカップラーメンカップヌードルを食べた5分後に嘔吐し、さらにおよそ20分後に舌のしびれなどを訴えました。保健所が調べたところ薬品の匂いがあり、検査の結果防虫剤の、バラジクロロベンゼンが検出されました。女性は入院はせず症状は回復しているということです。 カップヌードルは市内のスーパーで購入したもので、外見の検査ではアナなどの異常は認められなかったということです。警察も保健所からの連絡を受け、詳しく調べています。最近というか、まあ、結構前から食中毒の話とかが出てるんですけど、ついに日清かという
ね。カップヌードルか。
はい。
あと大量に売られて一番人気があるんじゃないかと思うほど出てるような。
そう。ただ問題はですね、日清だとその被害者もっと多いような気がするんですよね。その、なんでしょう、製造時に混入した場合ですね。だから怪しいのはひょっとしてその夜間とかにね、防虫剤がついててっていうようなオチもありそうな気もするんです
が。そうだよね。
まあでも
必ずしもね、作り手側じゃないっていう、
まあこれはどうなんでしょうね。結局のところ日清って言ったらまあ最大手じゃないですか。まあやっぱり日本の食が危ういっていうのはね、そのお米の問題もそうですし、もうだいぶ前になりますが、毒餃子問題もそうですし、ついに日清までもがあってね。
日清か。
まあ
日清のね、カップヌードルでどれが好き？
え、私は標準ですね。標準かカレ
ー。あと赤いパッケージと？
そう、普通、一番普通のやつか、あとカレーですね。
僕、シーフード。
あ、シーフードも美味しいですね。
シーフード美味しい。カレーも好き。
はい。
日清のカレーのって、
はい。
麺がこう、薄っぺらくちっちゃい入れてるじゃない？
はいはいはい。
そう、あれが他のカップ麺と全然違う食感というか。
そう、そうなんですよ。まあ、日清のカップヌードルはね、非常食に非常に便利でございますよ。
非常食か。
あれ、美味しいのよね、ほんと。いや、でもね、結構重宝されてるらしいんですよね。なんて言うたらいいんでしょう。軍隊とかってわけじゃないですけど、そういう、その、過酷な環境下での、娯楽の一つとしてね、食が、まあ、あれになるんですが、やっぱ日清のカップヌードルは美味しいらしいですよ。
へ
ぇー。あとさ、山に登ったりとか、キャンプ場とかで食うカップヌードルのうまさは異常ですよ。
あ、わかるような気がする。
わかる？
うん、うん。
オイルの、なんか、まあ、コンロ、オイルコンロというか、ちょっとしたそのコンロでお湯を沸かしてさ、山の大自然の中でお湯を沸かしてさ、うん、カップヌードルの食うのよ。あれがうまいのよ。
こう自然の中で食べるってまた違うんだよね。
そうそうそう。河原とかさ、山の中にある川のキャンプ場のほとりでさ、カップヌードルの食うんですよ。この贅沢わかりますか？
いいねいいね。
なんでそんなところでカップヌードルやねんってみたいな。
いや、でもそういうのもいいんだよ、すごく。
あとはね、なんだろう、冬の登山とかでさ、雪がこう、まだ残ってるような、まだ残ってるっていうか、雪の中をこう歩いてね、頂上とか着いたりとかさ、冬のスキー場で食うカップヌードルのうまさは異常。
スキー場ではカップヌードル食べてないな。
スキー場のさ、休憩時間のそのコテージみたいなとこ入ってさ、
寒い中、
そう、
熱々の
カップヌードル食うんですよ。これがまたうまいのよね。
カップヌードルの麺って硬いのが好き、柔らかいのが好き？
私はお湯入れてからすぐ食べる派ですね。
うわー、硬いんだ。
はい、
僕はあれふやけてもいいよ。
おお、まあそんな感じでですね、カップヌードル、こんな事件がございましたが、うん、まあ
カップヌードルは愛してるよね。
カップヌードルはね、これは問題ないような気はしますけどね。はい、そしてもう一つ、まあ今ですね、その株価とかですね、株価がだいぶ安くなったし、円が高くなったんかな、円高傾向ですかね今。 ですんでね、PC パーツ、パソコンパーツ、特にメモリとかが今、軒並み値段が下がっております。パソコンパーツ買い時だと思いますんで、まあ。
安いの？
今ね、すごいことになってますよ。はい。
どれぐらい安いの？
今日私の店がちょこっとその価格変更がございまして、DDR2 のメモリー、ノンブランドなんですけど、1ギガ、1180円。
?1
ギガ1180円。
安い。いや、はい、安いっていうか、どうだったんだろうって感じ。
まあそんな時代がやってきたわけです。1ギガがそろそろ1000円を割るのも近いんではないでしょうかね。
うわぁ、いいね。
1180円ですよ。あ、まあパソコン、興味ある、興味ない方は、わからないかもしれませんが。
僕、高く買ったよ、多分。
はい。ただね、これもその1180円っていうの、まあ、お店によってもっと安いところはあるとは思いますよ。
うん。
輸入とか仕入れのとかその辺の関係でね、いろいろあると思いますが、安い、今ほんまに安いです。
へー、夢のある話だね。
はい。ただね、この辺はそのこの先どうなるかがわからないんでね。
うん、また上がるよね。
上がる可能性はありますね。まあ今はちょっとメモリ買い時かもしれませんけど、わかんないですね。
メモリか、いいな、メモリか。
はい。ちなみに私のパソコンは2ギガほど突っ込んでます。1本3キュッパの時に買いましたと。あ、4キュッパですね。4980円くらいの時に買いましたと。
僕もうちょっとしたと思う。僕もこっちのパソコン2ギガ積んであるけど、
はい。
パソコン自体の性能をちょっと低いので、
はい。
いろいろ不便。
あー、なるほどね。まあそんな話がございましたと。で、先週1週間まあ何をしてたかって言いますと、私はハロウィンイベントをはじめとしてこういったイベント巡りと、あと、大会がありましたね。
ありましたね。
はい。ノドス、F、なんたらカップ。え？
ノドス。
はい。
NFC だよね。
NFC です。
NFC の F ってなんだっけ？ノドス、Q、
ヒュ
ヒュ
ヒュはは、パドン、
ロトス、
はい、
フリートチャンピオン、チャンピオン、
なんかその
フリートチャンピオン模擬大会
のがあったんですよ。で、そこの、はい、
フリートチャンピオンチップ、
そこのですね、実況解説をやらせていただきました。
あ、よかったね、ジョーさん。
いやー、アクエリさんの協力とかありで、あってですね、大変盛り上がった大会でございました。優勝した団体はおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、まぁ、そんな感じでですね、その実況があった日から私は喉を引きずっております。はい、というわけで、アリスさんはですね、先週一週間何をやってたんでしょうか？
僕はね、
はい、
家の庭の文字の方の片付けをしたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん。なんかもう片付けをしたり、まだ早いけど書き取ろう書き取ろうって言って、
はい、
書きをちょっと取るのに、高枝切りバサミが錆びてて、
はい、
どうしても切れないのね。
うん、
それで母が買い、じゃあ買ってくるって言って、うん、妹が、じゃ買ってくる間、私は四十部活だからお姉ちゃん頑張ろうよって言って、うん、どれだけお姉なおりなのって言って言いながらもう、頼りになって頑張ってたけど、やっぱり若くて、うん、まだ柿食べれない。
はぁ、
うん。それで柿はやめて、物置の掃除をやったんだけど、古いボイシ？
古い、なんですか？ボイシ？
ボイシね。
ボイシ。囲碁の碁ですか？
そうそうそう。
はいはいはい。
ボイシーのね、なんか包みが4つ出てきて、
はい。
なんかボイシーって手触りいいと思わない？
え？手触りいいですね。ボイシーの中に、手を突っ込んでさ、
そう。
ガチャガチャやると気持ちいいんですよね。あれがまた。
気持ちいいよ。白と黒とちょっと違うのね。
はい。
白はツヤツヤだけど、黒はこう、ガッツな感じで、
はいはいはいはい、はい、
ああいい気持ちいいって感じ。ちょっと V 字だけ欲しくなったけど我慢。
おお。ただ5位知ってですね、何でしたっけ、プラスチックのやつとかも結構手触り良かったりするじゃないですか、安いタイプのやつね。しかし5位知ってどうやって作ってるんでしょうね。
5
位知って、はい、どうやって作ってるんだろうあれ。
そんなこと言われると気になって調べちゃうじゃないか。
ゴイシの原料、原材料ってなんだろう。
石じゃないの？
まあ、石はわかんねえけどさ、もともとある石はあの丸っこいやつに削ってるんでしょうかね。そんなことはないやろ。
うん。
うん。そんな。
ゴイシができるまでをちょっとポチッとしてみます。
ほ
っ。ゴイシ製造工程で。検索してみました。
ほう。
あれ？
ゲーム内ではですね、工芸8で大理石だよとね。大理石ですか？
はい。小石の歴史は古く中国から伝わったものです。小石は以前、石や木で作られ、その後、宝石類が使われるようになりました。貝殻で製造されるようになったのは、明治時代の初期の頃で、貝殻だって。
ほうほうほうほうほう。一応、あとゲーム内でですね、データをいただ、情報をいただきました。うん、まずですね、碁石の高級品は、白石は柔らかい光沢にツヤがある、ハマグリから作られ。
ハマグリなんだね。
はい。あと、黒石は硬質できめ細かい、粘板岩でんかな？こちら、うん、粘板岩ですね。で、作られるそうです。ハマグリ？貝です。貝殻ですか？へえ、それはへえですね。
ねえ、石じゃないんだね。
そうですね。
石なのにね。
まあでも安物はまあプラスチックなんでしょうね。
誤解じゃないんだね。
うん。
黒はまた別なのかな。
え？
なんか白いのはそう書いてあるけど、黒い碁石は？
黒い碁石はなんか岩盤なんたら。
粘
板岩？
でもよくさ、
うん、
重さが同じくらいじゃない？
あー、まあだから結局あるものは安物なんじゃないでしょうかね。
あー、じゃあもしかして本物は白が軽かったりするのかな？
かもしれないですね。
うわー、気になるなー。うちの貝かな、後で見よう。
はい、そしてですね、ノトスのそのバザーでは名称キャノンが 250K でですね、
うん、
販売されております。
安いね。
はい、ちなみに先ほどノーマルキャノンをですね、300K で4本、4つほど購入してしまった私は、どうすればいいんでしょう。
なんで？使えないよ。
え？
使わないの？
いや、まあ使いますけどね。はい、まあそんな感じで、碁石ですか。あのさ、碁石をさ、あの、銭投げみたいにこう投げたりしてさ、銭型平次じゃなくて、碁型平次とか出て
きて。碁型平次かっこいい。さ、
はい。
それさ、
はい。
もう、すごくこう、勝負に自分が負けそうな時とか、ちょっと嬉しくならない？
なるのかな、わかんないけど。
だって、俺の出番だみたいな。
あはい、まあ、そんな感じの、ヘッドラインでございましたが、今日はですね、あと、何でしたっけ、お悩み相談室と、あと、あれですね、ドキドキ包丁裁判なんですが、裁判のネタ来てません。
来てません。
はい、ではではですね、あれを、今日のですね、 新商品とかございますか？
いいの？
はい、どうぞ。
ですね、タバコを吸う皆さん。
はい。
これから禁煙をしようかなって考えてる皆さん。
はい。
電子タバコというのを。
電子タバコ？
うん。検索してください。電子は漢字、タバコはカタカナ。電子タバコ。はい、
電子タバコ。トゥーエコ。では、タエコ？ TA エコ。
タエコ。タエコ。
はい、電子タバコ。電子タバコとは、一体何ぞやというね。これは電子タバコ、ウィキペディアももうすでに出てますね。はい。出来上がってますね。これはちょっと期待が持てる商品ですね。電子タバコとは、電力を消費してニコチンを含む霧状の気体を発生させる吸引器である。2007年頃から一般に流通している模様。はい、電子タバコとは、香港の企業が2004年に開発したとされ、一般的に喫煙に利用されるタバコとは違い、霧状の微粒子を吸引させることでニコチンを摂取させる器具で、タバコ燃焼に伴うタールや一酸化炭素などを含まない。形状は葉巻、かっこいわゆるシガーなどの大ぶりのものや、喫煙パイプなどを模したものがあるが、充電式バッテリーと、噴霧式電かなの本体、ニコチン希釈液が染み込ませてある円柱状のカードリッジから構成されている、製品としてはこれに充電器が付属されており、カードリッジは密閉パッケージに一つずつ収められセット販売されている。カードリッジをケースから取り出して充電済みの電池と共に本体にセットし、吸引を開始するとスイッチが入り、噴霧器電かな、噴霧器が作動し、吸引によって、吸い口から霧状のニコチン希釈液が、出る。まあ、要するにですね、タバコさんはですね、ニコチンより、ニコチンを欲しがるっていうね、まあ、中毒性ってほどでもないんですが、そういったものがございまして、それを抑えるためにですね、まあ、ニコチンを吸うっていうような話ですね。まあ、一応ですね、口の中に含んだ程度では霧状のままのため、そのまま排気すると煙のように見える。これを深く吸引した場合は、その息は、煙状には見えないらしいですね。
ちょっとだけ残る時もあるよ。
はい。一応ニコチン希釈液には、タバコを模した香料などが含まれるカードリッジがあるが、果物などそれ以外の風味を模した香料のカードリッジもある様子で、また噴霧器には何段階かの強弱設定を設けられている。カードリッジによっては濃厚にニコチンを含むものから、禁煙パイプのようにニコチンを含まないものも流通しているようである。だそうですね。
なんかね、いろんな味があって、
はい。
メンソールとバニラとストロベリー。
なるほど。
うん。なんかこのね、バニラとストロベリーがすごい気になってしょうがないの。
まあ、電子タバコね、そうですね、そのこれを吸うことによって、まあ、ただタバコのね、なんて言うんだらいいんでしょうね、その味ってわけじゃないんですけど、その煙が好きって人もいるんじゃないですかね。
煙が喉を通る時の味っていう感じの。
そう
そうだね、そういう人たちにはやっぱり物足りないっていうこともあるかもしれないけど、
そうですね。だからほら、よくその、まあ、田舎で田んぼをこう燃やしたりするときの、あるじゃないですか。あの、香ばしい匂いが好きって人とかにとっちゃ物足りないかもしれないですね。どんな匂いやねんって話だけどね。
でもさ、
はい。
禁煙する人にとってはさ、
はい。
こうなんとなく、なんだろう、昔パイプっていうのがあったじゃない？
禁煙パイプってやつですかね。
うん、今もあるのかな、はいはい、あれだと、煙が出ないで、こう、ただのこう、プラスチックの棒を加えてるだけだけど、
はいはいはい。
これなら煙が出るからさ、なんかこう、気分的にはいいんじゃないかなって、周りから見てタバコを吸ってるように見えるっていうのは、
まあでもあれですね、結構大きかったりすることもあるみたいですね。あーでもそっか、あーそんなに大きくはなさそうですね。本物のように据えるカードリッジ本体。
電子タバコの太鼓専門ショップのところにちょっと動画が載ってるんで見てみたけど、
はい、
本当にタバコみたい。
あーこれあれですね、タバコを保存した電子機器だそうですね。
先っぽがね、吸うとね、電気つくんだよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
高くつくの。
あーでもこれ結構値段高いっすね。
高いな。
かなり高いっすね。
いくら？
本体セット、18,900円。
高っ。
一応バッテリー本体が2個と、ジョイントプラグ、充電器、電源コード、携帯用ケース、シガーライター用充電アダプター、交換用カードリッジが15本、カードリッジ注文ハガキが2種類とお友達紹介ハガキが載ってまーす。
高いんだ。
ちょっと高そうですね、これは。
せっかく紹介したのに。
まあ、でもあれですね、一日、節約効果がすごい大きいみたいでして、まあ、一箱、300円計算した場合、一日二箱吸う人の場合は約3ヶ月で元が取れます。
おお。
あとは毎月6000円の節約。
おお。で、
一日一箱吸う人の場合は約4ヶ月で元が取れまして、あとは毎月3000円の節約になるそうです。
じゃあ、3ヶ月以上続ければ。
はい。
OK ですよ。
いいですね。まあ、何でしょう、タバコの匂いもないですし、まあ、壁紙の汚れや、ヤグ汚れもないですし、タバコ換算で、まあ、一つのカードリッジで15から30本分あるみたいです。だから持ち運びのあれもかからないって感じが、場所というか、かさばらない。タバコを模した電子機器。これはでもちょっと欲しいかもしれないですね。
ちょっとかっこいい。
いや、かっこいいというか、私、口が寂しくてなんかいろいろかじることがよくあるんですよ。
ああ。
はい。
そっか、じゃあ、札幌ポテトをプリプリするよりは、
節約になるのかな？これで OK？ いやー、わかんないですね、これ。あー、でもまあ、これあれですね、禁煙する人にとっちゃまあ、いいかもしれませんが、初期出費がやっぱ高いね。これがどうしても、もっとね、普及して安くなってくれば。
そうだね。
はい。
あと1年か2年先にはきっとすごく安くなってるんじゃないかな。
そうですね、はい、まあそんな感じで電子タバコ、興味のある方は、まあ、これから禁煙をトライしようと思う方、ぜひぜひ、確認してみてください。一応 USB で充電できるようなですねタバコもなんかあるみたいでございまして、こちらはですね、1万1000円からございます。
おー、でも高いね。
高いっすね。そして、電子タバコはヤフーオークションで出てますが、これはあんまり買いたくないよね。
そうだね。
オークションで出品されてるね、ものは買いたくはないっすよね。
うん、あの子の縦笛じゃないからね。
そうですね。
うん。
でもこれで新しい商売ができるかもしれませんけど。
ちっちゃい女の子はタバコ吸わないよ。
いやだから新しい商売できるかもしれませんね。オークションで顔写真出して私が吸ってましたとかね。
そんな危ないもの。
なんか、はい。別のその、情報として使えそうな気がしないでもないですが。はい、一応、あとですね、それと同じようにエコスモーカーっていうようなですね、まあ、電子タバコもございます。楽天市場とかでもまあ、紹介されてるみたいですね。エコスモーカー。こちらはですね、ちょっと安めですね。 本体とバッテリー一部のスペアと、充電器本体、充電コード専用フィルター、20個で、11,800 円だそうですね。ヨーロッパで大人気エコスモーカー。はい、まあそんなものも。まあ、今後です、ね、やっぱそのタバコ自体はですね、私は別に吸ってる人は否定しませんが、私は吸わないんです。吸ってないというか、まあ、健康に良くないってことはもう分かってる話ですので、まあ、こういったのが今後出てくるのかなとは思いますけど、まあ、月にまあ1万とか2万とか吸う人はすぐ元取れるっていうことですね。
そうだよ、続ければね。
はい、まあそんな感じでございます。ナイスアイデア商品でした。電子タバコと、はい、というわけで、ヘッドラインのコーナーはこの辺で終了とさせていただきます。
はい、
はい、では続いてはお題のコーナーでございます。というわけでお題のコーナー、本日のお題のコーナーになってきましたが、その前にですね、いつもの途中参加組をお呼びしたいと思います。
はーい、
来るのかな、
来るだろう。
はい、気まぐれのこの方、お呼びしたいと思います。現在呼び出し中、現在呼び出し中でございます。来るかな、来るかな、来るかな、来ない来ない来ない。
はい、こんばんは。
はい、どうもこんばんは。シゲさん、お呼びしてよかったんですかね、はい、大丈夫ですか。
大丈夫です。
はーい、というわけでです。
ボール来たんですけどね。
はい。
中指切っちゃって。
中指
うん、
足
いや、中指、指。手の中指、右手のね。
はいはいはい。
ボール投げるときに、
はい。
こう、残しすぎて。
何投げよう、どんな球投げようとしてたんですか、それ。
ボーリング。
あ、ボーリングね、ボーリングね。
そうそうそうそうそう、そう。
ボーリングですか。
そうそう、ボーリング、ボーリング。穴掘るよ方のボーリングじゃないですよ。
はいはい、球を転がす方ですよね。球転がしの方ですよね。
うまく溝にはめる方の、ボーリングですよね。
うん、溝にはめたらあかんやん。
そんなわけで、重信とここの父です。どうも。
はい。では、途中参加組、途中から聞いてる方のに、今喋ってる人、ちょっとご紹介しておきます。今喋ってるのは、私、スーパーヨジモンのエイチャルでーす。
あ、ぜひ、また、はい、失礼します。
はい。では、ちょっくら雑談タイム。ボーリングと A はですね、ちげさん、この話してましたっけ？
はい。
隣のレーンがですね、うん、すんごいこう、まあ、いわゆるその、DQM の方々だったんですよ。
はいはいはい。
はい。で、ものすごい勢いでこう、ボール投げてですね、かなりふざけてたんですよね。今までこんな経験あります？隣のレーンが投げた人の球がこっちのレーンに入ってくるとか。
これは勢いつきすぎでしょ。
そうそうそう、手が滑ったか知らないですけどね。こっちのレーンまで球が飛んできて、で、その人の、待ってた人は、こう、呆然としててですね。で、まあ、その、待ってた人がですね、まあ、私らと一緒にボーリングやってた、その人がですね、すごい可愛い女の子だったんですよ。で、まあ、その、隣の方の、まあ、レーンで投げさせてもらって、うん、まあ、事なきを得たわけではございますが、多分、その、可愛い人じゃなかったら何にもなかったような気がします。はい。まあ、
はい、結構機械と頑丈にできてますからね。
そうですね。
僕ボーリングやったことないの。
あ、マジですか。
うん、友達とやりに行ったけどあんまり人が並んでたのでやめてビリヤードにした。
おー。で、あとそのボーリングの伝説で言えばですね、
何伝説？
伝説ですよ、伝説があります。
都市伝説？
都市伝説ではございません、私の伝説です。
お、
ボーリングってその爪長かったら折れるじゃないですか。
あ、そうですね。
で、大概その爪切りがボーリング場で置いてるんですよね。で、私もその時爪が長かったんで、ち ちょっと爪切り貸してくださいってこうフロントに行って爪切り借りたんですよ。
は
い、でそしたらそこで出てきたのがですね、その百均で売ってるようなその持ち家の部分がその金属じゃなくてプラスチックでできてるようなそのちょっと安っぽいそのあれだったんですよ。ボーリング、爪切りだったんです。
はいはい。
で、まあ普通の人だったらそれで普通にパチパチ切って終わりなんですけど、
うん、
大阪オフ参加した人ならわかると思うんですけど、私の爪、普通の人に比べて異様に硬いんです。
お
はい。
爪が硬いということは栄養が偏ってるってことですよ。
かもしれないですけどね。で、その爪切りでですね、おもむろに爪をやったらですね、切れないんですよ。
お
切れねえ、これ。で、必死くっこいて、こう、あーって、力入れて切ろうとしたらですね、その爪切りのその、テコになってる部分あるじゃないですか。
はいはいはい。
あこがバキッとね。
やっぱりなんだ。
すいません、爪切り折れました。
100円ショップとかでね、置いてある爪切りだとですね。
はい。
まあ、爪切りをこう、ハサミみたいな感じで、こう、閉じて切るわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、閉じた時の、その、切断面の圧がいっぱいすぎて、
はい。
ほんと、切らない感じですか？
そう、切るというよりも、ちぎりましたね。まあ、普通の爪切りって。
横に白い溝を残して終わってしまうという
ような。そう、白い溝が残っちゃったっていうね。で、爪切りって、まあ、持ち手の部分まで金属でできてるやつならいいんですけどね。たまたまプラスチックのやつだって、もう、バキッとね、いっちゃったわけですよ。
まあ、でも、私はあれです、爪切り近くにないときは、ハサミでやってましたよね。
ああ、なるほど。
円を描きな、キキキキキってこう、一発で、
はい。
カーブで切り切るっていうのは、なかなか楽しいですよ。
なるほど。
あれね、右手を使って左手の爪を切るときは調子いいんですけど、問題は左手で右手の爪切りを。
そう、それ難しいですよね。
もう、大冒険。
まあ、おかげでですね、私はその爪切り、利用する際にはですね、100円の爪切りは使わず、高級爪切りをですね、高級でか、まあ、丈夫そうな爪切りをですね。それこそ、足の爪を切るような爪切りを普段使わないと切れないっていうね。
うん。はい。やはり、ね、爪切りは何といってもね、幅が広い、切り目、切断面が広いやつを使うのが一番いいですね。
そうですね。
ちょっと調子に乗って携帯できる、しかも横で切れるっていう変わった爪切りがあったんですけど、
はいはいはい。
切断面があまりに小指の、先の半分ぐらいしかなくて。
ありますね。
何回もパチンパチンってやらないと切れない、爪切りを買ってしまう。大変苦労しますね。
まあでもその、ボーリング場の伝説、エイチャルの爪は爪切りで切れない！
うん。
安い爪切りじゃ切れないというね、アホな伝説を残しました。はい。
爪やって、まあ、怪我の元ですからね。
そうですね。
人に対しても、爪に対してもね、こまめに。
でも私の爪は不思議なんですよね。その、昔爪が長い状態でバレーボールやったんですよ。
おぉ。
危ない。
はい。爪がバキッといっちゃったわけです。ついたわけですよ。指をね。うんうん、だから綺麗に爪が、白い部分が半分ぐらいになりました。
ああ。
白い部分ですよ。
うん。
だからその、伸びたら白くなるじゃないですか。
はいはい。ああ、
あの部分が半分ぐらいになりました。そっから元のその、言うたら、痛いに想像したと思うんですけど、綺麗に爪が切れただけで、はい、手は全く支障なし。
じゃあ、指のこの皮膚とぴったりくっついてるってこと？
その代わり、突き指しました。はい。
あ、一段刺してまた一段。
だから、言うたら私の指より爪の方が丈夫です。どんな爪やねんって話ですね。まあそのあたりは大阪オフに参加して私の爪を触ったことある人はまあわかると思いますが、余談話にかなり、進んでしまいましたんで、その辺はもう
今回のファンネル、
はい、
ファンネル6号をお呼びしました。
6号どこ？
レッスンズナイトお聞きの皆様、はじめまして、ファンネル6号です。
おー、なるほど。
何か質問ありますか、アイチェルさん。
ちょっと待ってくださいね。
はい、いらっしゃい。 ファンネル6号さん。
こっちにもこのゆっくりさんはいるみたいです。
ゆっくりしていてね。
そちらにもか。出した意味がないじゃないか。
というわけで、ゆっくり様が
気にしちゃダメです。
ゆっくりさんのモノマネをするのが大変。
はい、ちなみに、まあ、すでに分かってると思いますが、こちらでもその、ゆっくり勝ってますんで。
勝ってるんだ。勝うものなんだ。
ゆっくりしていってね。
ですね。はい、
ゆっくりしていってね。
まあ、ゆっくりさんですね。来ていただきました。ありがとうございます。
これはこれ以上引っ張らなくていいね。
さすがはね、しげさん。
え？
俺と同じようなこと考えてますよね。
いや、たまたま見てたニコニコ動画でね、はい、ゆっくりの元ネタになってるソフトの名前が出てたんで、お、これか、岩佐のゆっくりとは、と思って使ってみましたけども。
そうなんですよね。いや、でもね、ゆっくりさん、これ意外に便利ですよ。
そうですね。
そうなの？
これを聞いてる人で私も使ってみたいという方いましたらですね、これが存外簡単です。
はい。
ソフトークでいいですかね。
そうですね。
SOFTALK で検索してみるとソフトークですか。もう一回言います。SOFTALK で Google かけるとですね、
その名前のソフトメ
ーあ、SOF ですね。
SOFTALK ですね。をググってもらえるとですね、めちゃめちゃ簡単なゆっくりさんが買えますね。
はい。ソフトーク。
ソフトークですね。
ソフトと柔らかいおしゃべりってことで、ソフトーク。
そうそうそう。ソフトのソフトに、T が被ってトーク、話すトークだね。
はい、うん。これ検索していただきますとね、ゆっくりさん、音量もそうですし、速度を調整することもできますし、録音もできれば、音声もですね、男性、女性、女性から、あとロボット、機械とかね。
8種類ぐらい確かありますよね。
はい、ありますね。
ゆっくり言っていて、
自分の口からは言いにくいことも、まあ、スカイプなどでですね、このゆっくりさんに言ってもらうとですね、スッキリします。
そうですね。
ただ、その後の人間関係については、責任は持ちませんので。
例えばこういう、
はい。
ね、愛の告白とかさ、僕恥ずかしいとか、私恥ずかしいとかでさ、代わりにゆっくりさんに伝えてもらったらすごく嫌だよね。
そうですね。
うまくいったところで、何も言うことはございませんね。
例えば、こういうこととかね、よ
っ。言ってよし。
とかね。
ああ、そうそうそう。
ペチコ、ペチコは？
ペチコ、ペチコ。
こんな感じですね。
ペチコールが。
すごい、じれった。
まあ、普段、硬いね、文章とかも、これに言わせると、すごい、いい。いやつっぽになるかもしれませんね。
まあ一応ファンネル6号さんは、アンドロイドらしいですね。
アンドロイドだったんですね。昨日、サウザーさんに、
はい。
喋ってる最中、血が出てきましたね。そのまま、ぬいぐるみを脱いでしまいました。
あ、さようでございますか。
ぬいぐるみを脱いで、
はい。
地面に唾を吐き、懐から焼酎を出してやさぐれてました。ビリアの街の中で。
なるほど。はい、まあ、そんな感じでですね、今日のお題は、やってみたい、またはやったことのある仮装ですね。
仮装。
あ、麻生で。仮装でございます。
やってみたい麻生です。
あ、麻生さんの仮装ですか。いやい
やいや、
え、
麻生仮装、
いや、やってみたい仮装でしょ。
仮装でございます、仮装で。はい。まあ、衣装、コスプレイ、着ぐるみなどなど、まあいろいろとね、仮装っていうのがありますが、今までやったことのある仮装、またはやってみたい、興味のある仮装などなど、大公開時代、リアル問わずに募集します。
例えばさ、今の、
はい。
子供の頃、縁日で、
はい。
好きなアニメのお面をね、買ってもらったりとか、
はいはいはい。
そんなのも仮装だよね。
まあそうですね。
うん。
でまあ今はその裏で流れてますけど、このまあランランルーみたいな感じのドナルドの仮装とかね。
あ。
あれはやりたくないね。
あのね。
はい。
冬になるとストローブの前でズボンの姿でこう立ってるとね、ズボンってすごい熱くなるでしょ。
はいはいはい。
あれをね、後ろからそーっと言う始まって、ドナルドって言ってピチってね、表面に引っ張るとすごく熱がって楽しかったよ。
え？
え？ズボンを横にギーって引っ張ってドナルドってやると、うん、当たってた人がズボン、熱いズボンが足にビターってなって熱いって。
ごめん、状況が想像できねえわ。
いたずらなの。
ほうほうほう。
熱々になったズボンをね、
うん、
こう下の方しゃがんで後ろからズボンをピッて横に引っ張るの。引っ張って。そうすると足にすごく熱いズボンがビチーって当たるの。
隣の人に？
え、ズボンで立って火に当たってる人に。
ああ、はいはいはいはいはい。
楽しかったよ。
ちなみにそのドナルドはどのドナルドでしょう？
もちろんマクドナルドだよ。
あー、なるほどね。いや、ドナルドダックの方かなと思ってるだけです。
違う、ドナルドちゃんのあのね、ズボンがね、作業ズボンみたいにこうポコってなってるの。
あ、そうですね。
そう、だからあれを真似するの。うりゃーって引っ張って。
あー、なるほど。やっと状況が理解できたわ。
やったー。
わかりにくいわ。はい、
ドナルドと遊んで。
要するにあれですよね、そのズボン、ズボンをこう横に引っ張ると、うん、ズボンの前側と後ろ側が足にペタッと密着するから、
そう
ズボンを履いてる人は熱っていうのになるんですよね。
熱ってなるの。
はい。
その姿はちょっとドナルドに似てるので。ドナル
ド。くだらんわ。はい、というわけでですね、お題への、投稿お待ちしております。どこに投稿すればいいのか、レイブンズナイトで検索していただきましたら、レイブンズナイト掲示板というのが出てきます。そちらの第112回放送、こちらへご投稿ください。まだまだ募集しておりますので、よろしくお願いしまーす。はい、というわけで、ガンガン行きたいと思います。まず、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあれですね、実は、このお題、泉式部さんがですね、提案してくれたお題でございまーす。
ありがとうございます。
はい、というわけで、お題を採用していただきありがとうございます。幼稚園の頃の話ですが、発表会で桃太郎の演劇をしたんです。クラス全員が何かの役で舞台に上がることになったんですが、私は演技が苦手だったので動きの一切ない森の木の役をやらされました。緑のタイツを着せられ、手に新聞紙で作った枝を持って体中に画用紙に書いて切り抜いた葉っぱを貼られて、人間の役がやりたかった。
僕よりなんかすごい状況に。
いやね、でもね、私ね、その幼少時代のこの木の役とかあるじゃないですか、
うん、
やりたかったんすよね、今思うと。
なぜ
当時さ、木の役だとさ、まあ言うたら嫌な役じゃないですか、
うん、
でも今その役をやって写真に残ってたりしたら話のネタになるじゃないですか。
あ、そうだね。
そう、俺昔木のネタ、そういう意味ではその泉式部さんめっちゃ羨ましいですわ。
はぁ、僕ね、
はい、
幼稚園の頃栗をやったって言ったでしょ。
栗の役ですね、はい。
その後、その黒い線、茶色い線だね、ずーっと母が着てた。
あー、なるほど。栗のセーターの再利用ですか。
うん、ずーっと着てた。
でも栗の役って言ったら頭だけ栗なんですよね、よく考えたら。
体は茶色い、セーターとズボンで、うん、頭だけ栗のこう形を取ったダボで作った帽子をかぶるの。
それってさ、昔そのあられちゃんかなんかでですね、栗頭先生っていなかったですか、ね、栗頭の。
そんな感じ。もう、
はい、
もうっとそんな感じ。
まあそんな感じで、そのやっぱりそのネタとなる役っていうのはね、
まあ、僕は小学校4年生から中学校3年生まで6年間ずっと悪役でしたね。
おお、なんかそれっぽいですね。
確かに小学校4年生の時は影絵でタコの役をやって、まあ 主人公の亀をいじめるすごい意地悪な過去の役をやりまして、
はいはいはい、
で、5年生の時にはですね、ミツバチマヤの劇をやって、それでクマンバチの、悪役のクマンバチの隊長をやりまして、で、小学校6年生の時、リンドバーグって、大西洋を飛行機で初めて横断したリンドバーグっていう、まあ、劇をやりましてですね。
はい。
そのリンドバーグを苦しめる霧の魔王の役をやりました。
わーお。
そして中学校に移ってから、はい、中学校1年の時ですね、ゆうずるという、まあ、鶴の恩返しのちょっと、まあ、ドロドロっとした、ゆうずるという劇があるんですけども、
はい。
その鶴を撃つ、狩る漁師の役を。そして中学校、2年生、3年生は連続して、ピーターパンの劇をやったんですが、私、時計ワニとフック船長の役をやって、6年連続、は
い、
ずーっと悪役でした。
もしかして、ヒゲパパさん、僕よりも世界征服先にやる気？
いや、最後には、適度くやられる役ばっかりやってました。ただね、一番最後のですね、中学校、3年生のそのフック船長の役をやったときにですね、
はい、
いい加減もう俺逆襲していいだろう。僕その時は演劇 の一応フック船長の役もやってたんですけど、
はい、
劇 の, 演技の指導する監督もやってたんです
よ。はいはいはいはい。
だからシナリオも途中で自分で変えることができたんですよ。
はい。
で、劇をやる当日の朝に、いや俺6年間実はずっと悪役やっててさ、最後にちょっと主人公に復讐したいんだよねっていう話をしたら、
はい、
まあ、クラスメイトはまあ面白いんじゃないからいいんじゃないっていう話してたんだけど、先生はダメだっていう、まあ、小さい、一応中学校でやってるけども、子供たちを見に来てるからそういうことをしたら、ダメだっていう話をされましてですね、
はいはいはい、
僕が何をしようとしたかっていうと、
はい、
エンディングで、まあ、フック船長が倒されて、ピーターパン万歳みたいなシーンの後に、
はい、
俺が、起き上がって、
はい、
ピーターパンを切り殺すってのはどうだろう。
あ
で、言ったんですけども、いや、ダメだってやって。
あ
で、実際、でも、舞台に立ってしまえばもう教師は手出せませんから、
ね。そうですね。そうですね。
で、うわ、まあ、切りかかるのはダメだ。
はい、
切りかかんなきゃいいんだよなと思って、で、主人公のピーターパンはすごい、俺のまあ、半分の2ぐらいの身長のやつだったんですけど、
はいはいはい。
私、当時から身長でかかったんですね。
はいはいはいはい。
で、劇が終わって、幕が閉まる直前に、うん、主人公のピーターパンに、ちょっと、幕の前に出ろって。で、
はいはいはい、
俺、幕の前で倒れてたんです、ちょうど閉まる。
はいはいはい。
その幕が閉まってしまうと、幕の前に私がいるわけですね。
はい。
幕の前にピーターパンを誘導して、ちょっと、って。で、俺が起き上がって、ヤクザキックをしてぶっ飛ばして終わりました。
どんな終わり方ですか、それ。
ラストでピーターパンを、フック船長がヤクザキックで、本当に2メートルぐらい吹っ飛んで。
うお
ある意味、切りかかるよりも衝撃的なラストだと思うんですけど。
完全な悪役じゃないですか、それ。
かっこいい。
さっきの話なんですけど、あられちゃんで出た、クリアタモの人は、クリガシラ大五郎先生ですね。懐かしい名前だ。まあ、でも、ピーターパンの話なんですけど、実は、ピーターパンが悪役って話もあるんですよね。女の子、何でしたっけ？女の子を、まあ、夢の世界に誘ったって話じゃないですか。ネバーランドでしたっけ？はい、
うん。
でもそのピーターパンが実は悪役で、女の子を夢の世界に誘拐しようとしてて、フック船長はそれを助けようとしてる正義の味方っていうね。
かっこいいですよそれね。
はい、そういう逆パターンですね。はい、そういう話もあったみたいですね。ピーターパンの女の子ウィンディーちゃんっていうのかな。だからそういうその逆ピーターパン。だからフック船長もあからさまに悪役っていうんじゃなくて。ほら、よくいる、正義の海賊っているじゃないですか。
ああ、はい。貴族みたいな感じですね。
そうそう。
ワンピースみたいなね。
まあ、ワンピースというよりも、ほら、よく大航海で出てくる、こう、イケメンの海賊さんいるじゃないですか。そう、そういうね。
ちょっと大人にならないとわからないタイプの、こう、かっこいい人ですね。
そうそうそう、そういう、 ね、あ、ウェンディーですね。あの、ウィンディーじゃなくて、ウェンディーですね。まあ、そういう話に改良すればよかったんじゃないですかね。だから子供もびっくりすると思いますよ。うん、だからその最後にあれするんじゃなくて、あの、フック船長のワンシーンを入れてさ、
あ、
実は夢の国に連れ去ろうとしてる、あの、悪役で、あの、で、演出としてさ、
夢の国っていうに連れ去ろうとしてるピーターパンがなんかこう、子供たちにドラッグをばらまいてるように見える。
ああ。
夢の国へようこそという感じで。
危ない。夢の国がちょっと違う。
もっと、まあ、ファンタシーでやるんでしたら、そのピーターパンの、
ピーターパンの周りにはこう白目で、こう、こめかみのところが脈打ってる子供たちがたくさんいる。
怖えよ怖えよ、
ドク、ドクって感じ。
まあ、そのピーターパンの、その、
あの、それを操作してる麻薬捜査官のフック船長みたいな
感じ。怖いわ。はい、まあそんな感じの、まあ、ピーターパン、裏ピーターパンの面白いかもしれませんね。
裏ピーターパンですね。
夢の国怖いですね。
先生大変です。
はい。
あ、わかったわかった。あの、
ピーターがすごい立ってます。
はい。
あの、ティンカーベルのあの、粉が、あの、白い粉が。
あ、なるほどね。
危ないよ。
いろんな意味で夢の国に突入ですね、これ。
あれ、これ、あれ、これ、これ、
ガチが溶けた。
それはちょっとガチでやばそうなんでやめときましょう。はい、じゃあ次行ってみたいと思います。七瀬さんから、ほう、今日は日付を間違えなかった。あー、これあれですね、あの、先週の、先週、まあ、今週はですね、火曜日に掲示板を更新しましたんで、次の日の日付29日で大丈夫でしたね。
うん、
ただ、その、この言い方ってあれかな、ひょっとして、ほう、お前もできるようになったら、だがまだまだ俺の実力には到底及ばない手直してくるんだなみたいな感じの、よくその悪役キャラでいるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかほーってセリフなんか、そのすごい久しぶりに聞いた気がしますね。
ああ、
あの、ほーってみたいな感じで、少しはできるようになったなみたいな、そんな感じ。まあでもこの話置いといたら、社内に次行きましょう。ヤロさんから、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、やってみたいことが、やってみたことがある衣装。
お、仮装。
あ、仮装ですね。高校の運動会でなぜか着物を着て女装しました。あまり不細工にならなかったのがなんとも。お化粧するときに女の子たちにいじられまくりました。うらやましいね。
なんでか、あの、女装する男の子って なぜか女の子たちは群がりますよね。
そうそうそう、なんですよね。うん、あ、そうそうそう、あの、私の先輩でですね、あの、まあ、高校の文化祭ネタでなんですけど、私の先輩で、あの、すんごいかっこいい先輩がいたんですよ。
はいはい。
あの、顔立ちが、ま、整った人ですね。まあ、その人がお化粧して女装したんですけど、ガチで綺麗な人になりましたからね。
うわー、
びっくりしました、ほんま。
やはり今ね、あの、中性的な顔の人がね、かっこいいともてはやされてるから、やっぱ女装するとそれなりに可愛く見えますよね。
そう。まあ、その人はですね、あの、まあ、顔がイケメンだもそうですけど、it's a perfect な人間でございまして、顔はイケメンじゃないですか。あの、勉強もできて、スポーツできて、で、生徒会会長やって、で、会長って言ってもその、結構インテリ系じゃないですか。で、イメージがあると思うんですけど、そうじゃなくて、その、みんなから慕われてるような、なんかよく漫画とかで出てくる、このかっこいい系の会長で、で、歌も上手くて、ギターも弾けて、先輩卒業したらどこ行くんですか？アメリカとかって言ってるような人でしたね。
うわー。
どんなやねん、みたいな。
当人的
な。なんか、あれだね、漫画か何かの出てきそうな。
そうそうそうそうそうそうそう。
やっぱりね、学校一クラスに一人はね、そういう完璧人間いますよね。
そうそう。その人はもうほんまに学年に一人の完璧人間でございまして。
へ
ぇー。この前、もしが、卒業前にね、まあ、その人海外に、の大学に行ったんですけど、もしとかで、まあ、なんか、冗談で東大書いたらしいんですよね。受かるかどうか。ちょっと受かる確率あったっていうね。
あ、そう、その 超何でもできる人が、はい、僕もちょうどその同級生にいましてですね、
はいはいはい、
さっき話したあの小学校、中学校、まあ、ずっと同じ、ね、年代っていうか、まあ、同じクラスだったり同じクラスじゃなかったりしたんですけども、
はい、
さっき言った僕の、悪役履歴あるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、タコで言ったら、亀さんをやってたのがその人。
はい、
え、クマンバチの隊長をやっていたのが、僕がやってた時のミツバチマーヤ役。
ほうほうほう。
リンドバーグで霧の魔王をやってた俺の時が、そいつはリンドバーグ。
おぉそいつも何者ですか。
で、で、さっきのピーターパンも、子供ピーターパンさっき蹴っ飛ばしたやつなんだけども、成長した時のピーターパンがそいつ。
おぉ。
うん。
はいはいはい。
で、そして、今はなんか、トライプレインだかなんだかっていう、
はい、
バンドで、一時期、ワンピースのエンディングを歌ってました。
はぁ、
は
ぁ、
アニメのワンピースのエンディングを歌ってた
り。何の歌だろう。
多分ググれば出てくると思いますけど。
これ以上言うと、これ以上言うと、
俺の素性までバレるからやめます。
あ、なるほど。
後で教えてもらおう。
はい、なんかでもね、それを考えるとすごいそのやっぱりパーフェクト人間って世の中いるんですよね。
いるで
ーす、うん、まあ私みたいなその全てにおいてその凡人な人間にとっちゃね、そういう人が羨ましい限りではございます。
はい、
はい、ではやってみたい仮装、
うん、
ドラクエのスライム。
ほう、
スライム
人気キャラなのにあまりコスプレしている人を見たことがないですね。まあ構造上の問題もあるかもですが、頭だけスライムですね。わかります。
そりゃ国と変わんないよ。
え、いや色青にしたらほらいけるじゃないですか。
いやでもさ、
はい、
頭だけスライムかぶって下がマッチョの男の人とかだったらすっごい嫌だね。
あ、でもなんかそんな絵見たことあるな。その頭はあのドラクエのスライムなんですよ。
はいはいはい。
で、スライムが立ち上がったってこう地面の中からまムキムキの体がボコって出てきて、
いやー
で勇者がボロボロクソンやられるっていうの、そんななんかあの4コマかなんか見たことありますわ。
でもさ、
はい、
スライムのコスプレやるんだったらね、
はい、
あのブヨブヨのこうなんていうんだろう、ゼラチンのようなものを着て、
はい、
なんかひんやりみたいなの。
あー、なるほどね。はい、まあスライムのコスプレね、これは難しいと思いますよ、正直。だってそのスライムのぬいぐるみとかであれでも完成しちゃってますからね、言ってしまえば。はい。
しゃがんでスライムの中にしっかり入るっていうのはどう？
あー、まあそれもありでしょうね、でっかいスライム。
まずスライムのコスプレをすると、そもそもスライムとは何ですか？
ドラゴンクエストのスライムですね。
いやいや、それは分かってますけど、はい、そのスライム、ドラゴンクエストで出てくるスライムとはまあ一応あの液体状の成分ですよね。
そうですね。
で、それにより近づこうということであればですね、やはりそのそれに見合ったものを被らなくてはいけない。ってことは、すっぱだかになってローションを上から被ればいいん
じゃないか。窒息するわ。
あ、あのさ、
はい。
昔そんなおもちゃなかった、ニローンって伸びるさ。
あ、ありましたね、ありましたね。
あれを全身に被る？
はい。
あれならオッケー。
マットを用意して。
はい。なんかそれが、普通のスライムというよりもバブルスライムになるじゃないですか。
この場で的確なツッコミをしてくれる人がいないのは、とても悔やまれるよ。リスナーの人なら俺の言いたいことばかってくれる。
ね、
以上、これ以上僕はこの健全な放送を汚すわけにはいきません。
はい。
あ、なんかもしかしてだけど、
はい。
油塗って女の人たちがヌルヌルするやつ？
はい。
そうです。
ああ、なんだかわからないけど知ってる。
それでスライムのコスプレということにしようじゃないかというお話をしようかと思った途中でやめました。
ごめんなさい、私がちょっと話について言えません。
はい、
いや、すごい、僕ついてきてる、もしかして。
ちょっと待って、もう、すみません、ツッコミをできない私のためにですね、ちょっと解説お願いします。
あのね。
はい。
女の人と女の人が、
はい、
全身油を塗って、
はい、
なんだっけ、レスリングみたいなこと。
はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。だいたいわかりました。これ以上はやばいことが私にもわかりましたんで。
僕はやばい方がわからないけど、そうなのか。
はい、では、続きまして、タウタウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんばんは。いつも拝聴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さて、仮装ということですが、はい、高校の時に学祭で劇を行いまして、
お
ナース役、かっこ、ただし、フリル、フリフリ、メイド仕様、ヘッドドレス、好き、をこなしました。東方、オス、オスかよ登場した瞬間、体育館を言葉にならないどよめきが満たし、経験したことがない快感を体が貫きました。
はぁ、
あ。他は、成人式にですね、自分の祖父の形見である、こちら、大島、大島つむぎですかね。大島つむぎの、着流しで出ました。同い年の、男女の視線と、師匠を一身に浴びました。うん、ってことですね。
師匠？
これは、あれですね、なんて言ったらいいんでしょう。着物風のやつですね。まあ、結構ね、その、成人式って言ったら、女性は晴れ、着付けしてくるんですけど、男性はスーツってパターンが多いですよね。
ああ。僕実は言うとスーツでした。
あ、そうでしたが。
あのね。
はい。
全身黒。
え？
全身黒で黒ずくめで、ロング黒コート着て。
ああ。そう。あのね、私、成人式の日はなぜかモテました。
おう！
僕
もモテたよ、女の人に。
あれですね、何でしたっけ、その、着物を着てる人にね、その写真撮るときにこう腕組まれたりとかね。
おぉ！
ちょっと嬉しかったね。その一日だけで魔法は解けましたけど、はい。その久しぶりに会った人とか、ね。
その時の写真はないの？
実家にあると思います。
あ、
ないかもしれません。私じゃなくて、その人が撮ってたんで。はい、まあその人にとっての人生のお手にならないことを祈りつつ、次行ってみたいと思います。
はい。
はい、リュウキアットおつさば住人さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
まあ、世間一般の人にとっては、私の仕事中の服装はすでに仮装、かっこコスプレ、みたいなものですから。時と場合によっては顔にも化粧を施しますが、今更やってみたい仮装か、ないな
ぁ。ないか。
どんな衣装を着てるのかが、こう、興味ありますけどね。
迷彩がかってんじゃないですか。
そもそもどんな仕事をしてるのかが気になりますか。まあ、その辺は。
仕事中の服装が、
はい。
化粧もすることもある。
わかりません。
うん。
いや、この、化粧、化粧っていうか、まあ、なんか横にね、なんか、でしょうね。
あ
ー。これ以上言うと、リュウキさんのね、中の人のスキルが分かってしまう。ドラミには言えない。
わあ、なんか気になるものばっかりだね。
はい。
ほぼでバレてるという話もあるんですが。
まあ、気にしない方向で行きましょう。私はしません。はい、はい、続きまして、真田忠道さんからいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、子供の頃は、しょっちゅう姉に、スカートとかを履かされて遊ばれてました。
うん、
そのまま近所を歩き回らされました。お姉さんのいる男の人なら経験ある人多いかも。まあ子供の頃はね、やっぱ男女はあんまり区別つかなかったりしますからね。
やっぱ11、2、3歳ぐらいになるとやはりね、なんかね、そこら辺の分別がついてきますけどね。
そうですね。
うん。
はい、してみたい仮装は、プレートメールに羽根付きバイコルン。
うん。
いつも大航海時代オンライン内でしてる格好をリアルでやってみたいと思う人もいるのでは？ああ、そうですね。私、イエレク&アジシェの格好をやってみたいですね。
僕、コルセア欲しい。
ああ。で、いや、コルセアコートは女性も着れる。
どう
した？ああ、いや、もうでも、私はそのイエレク&アジシェの格好はね、本当やってみたいなと思いますね。どっかで売ってないかな。
自分で
作ってしまう。そうだよね、コルデアとかイエレクとかね、ちゃんと大公開したいのはこう人間の服だから作れるよね。
そうですね。そのプラスそのあまりにあまりゴテゴテしてないじゃないですか。 その、なんでしょう。よく、ある、その西洋風 RPG もんだったら、なんか妙にトゲトゲしたものとかね。
はいはいはいはい。
あの、女性だったら無駄にレオタードっぽいとかものとか、
ね。
あ、
ってないだろうってやつね。
はい。お前それ防具の役目果たしてねえだろうとかね。そういうツッコミを入れれるようなものがよくあったりするんですが、まあ、大航海は比較的ね、うん、その防具の形をしているものは防御力高いですから。
そうです。硬そうなものは硬いですからね。
そう、そうなんですよね。まあ、マレシャル、マレシャルキュライス。あ、これもまあ硬そうよね、見た目は。
そうですね、まあ。普通に90から100ありますけどね、防御ね。
そうですね。はい、まあでも大航海の衣装、まあぜひぜひしてみたいです。あ、ちなみに私がしてみたいのはペチコの格好ではないですよ。はい。
ペチコの格好は。なんでそんなに先に防御するんだ。
あのペチコの格好はぜひそれをしている女性の方を見てみたいです。
ああ。
はい。いて。はい、ではまだ続きありません、ね。ちなみに。全裸にネクタイは仮装ではなく清掃ですね。
清掃？
ネクタイですね。
はい、まさに清掃です。はい。全裸にネクタイは清掃ですよ。
はい、裸ワイシャツとかはダメなんですか？
裸ワイシャツもありだと思いますね。
でも裸ワイシャツは女の子じゃないとダメでしょ？
そうですね。
うん。
しかもその大きめですね。
そしてポニーテール。
それは関係ないと思います。それは関係ないと思います。俺ポニーテは意外に萌えポイントじゃないんですよね。
うん、
意外に。
でもダブダブシャツにはポニーテールだよ。
まあ、そうかな。
そうなの。
はい、では次行ってみたいと思います。アリスフロイラインさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
仮装服というかサンタ服なら着たことあるよ。サンタさんかわいい。そうそうなんですよ。女性のサンタ服ってなんであんなに可愛いんでしょうね。
女性のサンタ服ってなんかこう短パンみたいな感じにふわふわついてるんですよね、きっとね。
スカートにこうふわふわついてたりとかね。
そうそう。
ああ。
必ず足が見えるような感じになってる
っていう。そうだよね。
まあでもズボンのタイプでもありだとは思うんですけど、まあ、ミニスカサンタあれのね、なんだろう。あれってなんであんなにこう、そそるんでしょうね。そそるって言い方もそのおかしいですけど。
どうして頭の中はニーソが頭の中にも吹かれてるのだろう。
いや、あ、はい。
うん。
かね、普段赤系で全部まとめるとチャイナドレスかね、サンタ服しかないですからね。
まあそうですね。
まあ赤的な、色的なものもあるんじゃないですか、やはり。
でしょうね。
服の行動っていうよりも。
でも、サンタ服って可愛いですよね。
かわいいよね。
かといって男のサンタ服はやっぱりおじいさんっていうイメージがありますからね。
どうしてもヒゲつけるといけない気分だもんね。
そうそうなんですよ。私も昔そのサンタ服の格好してたことはありまして、お、まあ、そんな話は置いときましょう。
なんかアルバイトかなんかしたん
ですか。まあ昔バイトでですね、はい、なぜかサンタの格好をやりました。
おー、ケーキを売りさばいたり。
いや、パソコンパーツ売ってました。
僕、劇以降で、なんか仮装したことはないなぁと思った。ありました。
はい。
日ハムのユニフォームを着てですね、
はい。
優勝セールでハム配ってました。
おー、なるほど。
ヒルマン監督の背番号をつけて、
はいはいはい、はい。
ファイターズのユニフォームを着て、夕方の、ファイターズ優勝おめでとうの報道の時にチラッと顔が映りました。
はいはいはいはいはい。
うん、
まあ、あれですね、サッカーとか野球とかのユニフォームが仮装になるかどうかはまあ別の話ですけど、まあ、あれも立派な仮装っちゃ仮装ですからね。
やっぱりね、ああいうの着るとね、身が引き締まった感じ。だから、そのね、やはりスポーツで言えば、その選手の背番号なり、何なりがついてるわけで、まあその人をよく知ってれば、なんかこう、ご利益というかね、あやかれるんじゃないかとか思ったりしますけどね。
そうですね。
うん。
でもなんでしょう、その私の性格から言うとね、なんか自分専用の背番号つけたいなっていうのがね、やっぱ出てくるんですよね。これは私のその悪いところなのかもしれませんが。 はい、では、次行ってみたいと思います。エウロスの公開者さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
過去だと、毎日ダメ人間を演じていましたね。あ、これは前に書いたっけ。あとは、戦国もののイベントに行った時に、足軽の衣装で写真を撮るというのがあって、その衣装を着たことがありました。ほう、足軽ですか。私は、周囲の人以外くすっごいブサイクなので足軽姿がちょうどなのかもしれませんが、仮装した時にブサイクにならなかったイエローさんが羨ましい。足軽ってどんな格好でしたっけ？
足軽ってやっぱ長槍持って、はい、腕足が見えるような状態の鎧を着て、円錐を横に平べったくしたような帽子をかぶってるんじゃないですかね。
から帽子みたいな、
から
傘帽子みたいな感じのやつですね。ね、
まあ、はい、あ、サンダルというか、タビというか、ね、胴巻きをしてって、だからまあ、要はもう雑魚兵士ですよね。
はい。ああ。はい、では、あとですね、しげさん。
はい。
後ろで、そのシルビア S14 くんが船捨てんぞーって叫んでますので、はい。
もう出てるっちゅうね。
9番と10番って読みましたか？
どこ？
はい、9番と10番。あ、すいません、ね、ちょっと待ってね、順番飛ばしてますんで、先にですね、こっち、ちょっと読んでしまった後、順番戻ります。やってみたい仮装は、かっこいい、もしくは綺麗に見える仮装ですかね。はい、そうです。リアルがドジキャラの似合うような、薄顔で抜け毛が商法気になるような男ですから、叶わないの分かってて、ここに書いてますよーだそうですね。まあ、あれですね、今は、その、化粧の技術とかですね、その、衣装の、ヘアメイクの技術っていうのはものすごいあれなんで、技術がありますので、実際その、やろうと思ったらかっこいい、または綺麗に見える仮装っていうのはですね、実現できるっていう可能性もありますね。またはその別に2枚目を目指す必要はないと思うんですよ。その3枚目キャラでね、仮装をしてみるっていうのも面白いかもしれませんね。
あとさ、
はい。
渋い系の。
そうそうそうそうそうそう。うん、やり方次第で何とでもなるとは思うんですよ。はい、では、ちょっと読み飛ばしました。次行ってみたいと思いまーす。ファンネル7264号さんからいただきました。ありがとうございまーす。ファンネル船虫さんですね。はい、よくクリスマスの時にイベントでサンタさんの格好をしていました。そして、小さな子供にサンタだぞーガオーってやって泣かせてました。これはサンタというよりもサタンですね。
あれですか、はい、裸で赤いコートを着てサンタだぞーと言うと同時に前をガバッと開けるっていう。
どこの変態ですか？
もしかしてさ、
はい。
これはあれかな、生ゴミみたいなのか。ね、悪い子はイネかって言ったのかな。
そうですね、悪い子はイネかっていう仮面をですね、自分の股間につけて悪い子はイネかと。
いや。悪い子はプレゼントを、やらねえぞーとね。はい。
そうですね。
こら、こら。
はい。今日の、
でも踊り方は腰を動かすから、
今日の過激だな。
え？
今日のしげパパさんは発言が過激だな。
そうですね。
何か不幸があったの？
いえ、お酒を少々。
あ、なるほど、そういうことですね。
風呂上がりに沖に触ることがありましたら、どうぞ、先に進んでください。
いや、別に、むしろグッジョブなんですけどね。はい、では、アリスプロイラインさんから、あ、書き忘れた。いつも DOL では、ダブリエとカチーフ着て、ほうきを背負って、お掃除おばちゃんスタイルしてまーす。お出かけですか？レレレのレーだそうなんですが。カチーフなかったらダブリエ姿ってものすごい可愛いんですよね。
カーチーフ
ですね。
カーチーフ可愛いよ。
カーチーフなかったら、おばさんというよりも町娘のお姉さんなんですよね。
カーチーフ可愛いんだよ。
いや、もう可愛いけどさ。
おばさんって感じしないけどな。
そう？
だってね、今日ね、こう素朴な、はい、こうカントリーガールがだよ。
はい。
コックハッチくっつけて、ダブリエ来て、で、ほうき持って、
はい、
歩いてても、おばあさんとか思わないよ。
あ、それはまあ思わないですけどね。
かわいいよ。
あー、なるほど。
滝が君の目の中、言うじゃん。
はい、次行きましょう。ムーンレイク？ムーンラーク？
ムーンレイクさん。
ムーンレイクさんですね。ムーンレイクさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
仮装のうちに入るかちょっと微妙かもですが、
はい、
セーラー服着てみたいです。
おぉ。
といっても学生服ではなく、海軍の水兵さんのスタイルです。
お
ぉ。なるほどね。大航海時代オンラインで遊んでいるからというわけでもないですが、服を買いに行くときもお店や、ボードネックやボーダーのシャツ、パイレーツコートなどなどマリン系のものについつい目が行ってしまう。気がつくとクローゼットの中には映画や写真など、似たような服がたくさんになってしまっています。映画や写真なので、欧米の若い水兵さんの格好を目にするとちょっと憧れちゃいますね。やっぱり日本人のルックスよりもハマると思います。
パイがセーラーマンだ。
そうですね。
パイがセーラーマン、
そのあれですね、やっぱその顔の作りというかですね、その外人さんならハマるっていう格好がやっぱあると思うんですよね。
うん、
そうだね。
まあそれはあの顔というよりも体型によるところが多いと思うんですよね。
ああ、まあそれはあるでしょうね。
日本人はその体型があまりこう、そのなんていうか見栄えがしないから、和服みたいなああいうゆったりしたものを着るとちょっとそこそこ見えるっていう。
そうですね。
でもそういう、それを考えるとですね、外人が着物を着るともう日本には勝ち目がないですね。
ああ。
よくね、なんちゃって侍みたいな、外国人が着物着てるのあります。やっぱかっこいいですからね。
そうですね。あー、となると日本人が似合う服って何があるんだろうと思いますよね。
ある程度寸胴でもね、それなりに見栄えのするね、浴衣とかもありますからね。
そうですね。まあでも外国の方だとですね、まあチャットルームでも上がってるんですけど、ファイナルファンタジーのそのコスプレはもうガチだったりとかですね。
あの
外国人さんのそのジョジョの奇妙な冒険のコスプレなんかも本物やんって
。
すごいやな、もう昔ありましたしね。
やはり日本人が着て、似合うっていうのはね、やはり制服なんじゃないかと思うんですけど。
あ、でも、日本人の女性はですね、
例えばね、はい、外国人の女性がですね、
はいはいはい、
日本のセーラー服なりなんなりを着てしまうとですね、なんかすごいダメな、ね、エロ雑誌を見てるような気
がする。ああ、それはわかりますね。
でも日本人が着るとやっぱバシッて決まってる可愛い子は可愛いですからね。
そうですね。
うん、
ただ逆にその日本人でもそのなんでしょう、ギャル風にしてる人が着るとまた微妙になったりもする場合もありますけどね。
やはりあれはね、それなんでしょう、誰が似合うんだかわかんないですけどね。
まあでもあれですよね、その男性のその例えば袴とかを外人が着るとかっこいいですけど、やっぱその女性の着物とか浴衣とかはやっぱ日本人ですよね。
ね、
それは私思いますね、普通に。日本の文化って素晴らしい。はい、では続いていってみたいと思います。マノンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
仮装といえばコスプレ。まあその通りだと思いますね。夏コミケでバーメイドドレス着ました。おーおーおーおー、
いいな。
スカートにボリュームを出すためにパニエを重ね履きしたんですが、あの猛暑でサウナスーツに大変身くらい汗かきました。冬込みでも着る予定なんですが、今度は寒さに耐えれるかが問題です。おーおーおー、これはあのコミケに参加したいですねって思いますが、冬込みっていつだっけ。
12月だね。
12月です
よね。今年はね、いつやるんですかね。最近めっきりあのコミケに行かなくなってしまったんで、
私12月というのはですね、すごいそのイベント目白押しの月でございまして、とんでもないぐらいこのイベントがね目白押しだったりするんですよね。 ですんで、コミケは今年も参加できないかもしれません。終了。
てかね、コミケに行かなくても、なんか、目的達成できるから、別に。
そんなよ。いや、コミケだから、こんな感じで、いっぱいあると思うんですよね、はい。
何か、ほよほよ言ってる。
はい、では。
じゃあ、我々はですね、コミケに行くんじゃないんです。
はい。
あ、大江戸温泉物語に行くんです。
なんのこっちゃ
何、大江戸温泉物語って
。コミケの会場から約歩いて20分のところにある、なんと東京で天然温泉が入れるという温泉テーマパーク、その名も大江戸温泉物語というところがあります。ありましてですね。もし、コミケの後、お時間がある方いらっしゃいましたらですね、どうぞ行ってみてください。疲れを。
わー、ちょっと、母に教えてあげよう。
茶褐色の、まぁ、ちょっと、塩分を含んだ温泉が出て、なかなかね、本格的な温泉ですね。ただ、入場料は高いですけど、この場所は場所だけですね。お台場にありますから。
そうですね。
ただですね、20種類近い浴衣を用意してて、好きな浴衣を着れるという。
いいな
ぁ。
シックな青い浴衣から背中にお相撲さんが描かれたり、なんか風神雷神が描かれてるやつがあったり、あと縦縞横縞、いろんな種類の浴衣があって、女性用、男性用、それぞれなんか20種類ぐらいの浴衣がありますね。
それすごいっすね。
うん、
ちなみにしげさん。
はいはい。
自前で浴衣持ってます？
浴衣は多分探せば出てくるかな。
あの男性用のやつですね。
はい、僕もある、男性用の。
なんでやねん。
え？
いや、なんで男性用があんねん。
ね、父がね、よく入院して。
あー、そっちですか。
あともらうの。
まあ私もその、持ってますよ、浴衣は。
はい。
下駄もありますね。
お
ー。浴衣はですね、私、日本舞踊を、まあ、習ってたことがございまして、
うん、
全く覚えてないですけど、その時まあ着てたやつが今ございますね。
おお。
踊れませんけどね、私その授業みたいなんでちょっとかじった程度ですんで、
うん、
まあその話は置いといてと。はい、では次行ってみたいと思います。エウロスの公開者さんからいただきました、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
あ、そうか、大公開時代のゲームのコスプレって手もあったか。
うん、
その値段でいけば、私は青色主体のコルセアコートに、鉄製の手甲とライディングブーツかな。おー、北海道方面で買えるブーツの名前、あれは何でしたっけ、なんたらブーツってあったじゃないですか。
え？
ライディングブーツじゃなくて、
ライディングブーツは掘るしかないんだよね。
はい、それじゃなくて毛がついてるやつ、
ファーブーツだ。
あ、ファーブーツ、ファーブーツ。北海道方面だったらファーブーツですね。
かわいいんだよ。
はい。帽子はどうしようかな。ベネチアやセビリアで買える鉄製の羽根付き兜。で、メインキャラと一緒じゃん。ついでに使う武器はロングソード、サーベル系、もしくはハルベルトだっけな。あ、軍人さんですね。かっこいいっすね。
うん。
ちなみに私の普段着は、アジシェに、イエレック、そして背中には竜と、
うん、
で足はサンダル系のその素足が見える靴を履いてることが多いです。何自己紹介してんだろうって。まあ、今はですねインカのチュニックを着てますが、これが壊れ次第、そちらの方に変わるかなと思ってます。はい、では続きまして、のどさばの公開者さんからいただきました、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
若い頃はトラマルガンの神父になってましたね。
いいなー、
いいなー、強そうだな
ー。だって、ね、僕ね、
はい、
バッシュの方やりたかったのよ。
はいはいはいはいはい。
それでサングラスはなんか当時売られてた、
はい、
バッシュのサングラスを安枠で落として、
はい、
コートまで行かなかったんだ。
なるほどね。
高くついちゃったんだ。
トライガンの神父ですか。
いやー、トイちゃん、神父が何で背負ったかな。
でもバッシュの方やる場合はその髪型が大変ですよね。
そうなの、
髪型が大変ですよね。
ほんとそこがネックなの。
はい、
うん、脱色はしてたんだけど、
はい、はい、では次行きたいと思いまーす。最近は頭が薄くなってコスプレどころじゃないですが、 あの頃に戻りたい。
いや、カツラが被りやすいじゃないですか。
ああ、そうですね。それにしてもバグのせいでハロウィン衣装の色を変えるのに変えられなくて困っている人が多いですね。あ、やっぱそうなんですね。
そうなのか、みんな2つ持ってたのか。
はい、では続きまして、ピザ1枚980ドカード販売中さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
その昔行きつけのバーのハロウィンパーティーでセーラー服仮装をしました。店の外で化粧直ししてたところ、通りすがりの酔っ払いに姉ちゃんどこのお店と聞かれたのはいい思い出です。
こっちの人に見られたんですね。
セーラー服っていうのはあっちの方ですね、その海兵さんの方じゃなくて本間のセーラー服の方ですね。
そうですよね。
セーラー服プラスその魔女、ハロウィンのその魔女帽子みたいなあの帽子プラスギターでこう長渡すの完成ですよ。なんでやねんって話ですよ。その辺、なんのこちゃらわからない人はもうスルーしておいてください。はい。ただまあやっぱりそうですね。普通そういうあの格好してたらお店の人とこう聞かれることもあるでしょうね。その おじいさんはな、おっちゃんはその何をこう思ってそのような質問をしたのかね、気になるところではありますが、今は昔の話でございます。じゃ続きまして、ブランカさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
大学に入ったばかりの時に映画サークルに出入りしていた私。
お。
いくつかの学生映画に出演させてもらったのですけど、振られた役が倒産した IT 社長。
すごい。
落ちぶれたホリエモンっぽい感じで、監督をやっていた先輩に指示されたのですが、当時まだライブオードは全盛期だった頃、まさか本当にホリエモンが落ちぶれるとは思わなかった。
すごい。予言しちゃった。
あとは別の映画で全身タイツの悪の怪人役。規制を上げながら逃げ惑う人を追いかけるシーンで通りすがりの人に取り押さえられることに当時はなんで俺こんな役ばっかやらなきゃなんねえんだよで嫌で嫌で仕方がなかったけど、今思うと美味しいな。これ美味しいですね。
美味しすぎるよ。美味し
い。実製作映画はなかなかね、いいやつはいいですからね。
ですね。
私結構そういう実製作系のやつ見る機会が大変多くてですね、
はい、
昔、今でこそこうやってねネット上でいろんなところの画像を見れますけども、私今から10年か2、3年ぐらい前になると、やはりもう VHS のそういう面白いビデオがあったらそれもうダビングしたりしなくちゃいけないんですね。
そうですね。
で、ガイナックスの岡田敏夫っていう人がいまして、その人は定期的1年に1回、2年に1回、札幌に来て、はい、そういう珍しいビデオを持ってきて、
はい、
試写会みたいな、こういう面白いビデオを持ってきたっていう、そういう会があったんですよ。
はいはいはい。
そこでですね、おそらく関西の学生だと思うんですけど、
はい、
ちょっと不謹慎な話で、まあ、気悪くする人もいるかもちょっと言いますけども、はい、阪神大震災ありましたよね。
はいはいはい。
あれで高速道路が軒並み倒れてるとこあったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あそこでさ、そこの、まあ多分、関西大学の人だと思う、の映画のサークルの人だと思うんですけども、はい、その倒れてる、その、瓦礫の前で撮影をして、
はい、
己何々めと、まるで悪の秘密結社が街を破壊したかのようなことを、撮影をしてます。まあ、天然の、まあ、撮影現場ですからね。
そうですね。
大変たくましいと思いましたけども。
さすがですね、でも。でもそれをその見てた人は、うわーって思うかもしれませんね。
そう、
怖い怖い。
怖い怖い。
はい、では続いて、泉さんからいただきました。ありがとうございます。やってみたい仮装ですか。私の場合は、西部開拓時代のガンマンとかファンカンの仮装ですね、
うん、
大航海の衣装を使うなら羽根付きソンブレロプラスバッカニアベストプラスレースアップブーツプラスいつも背負っているカラバイン銃、これで弾銃とガンホルダーがあれば完璧なんだけど、実装してほしいなぁ。おー、なるほど。西部劇に出てくるような、その、ガンマンさんってな感じでしょうかね。 まあ、でも大航海ってそんな服一応ないですよね、意外に。
そうですね。
あのコルセアコートみたいな、あのあからさまにこうかっこいい海賊みたいな感じの衣装はありますけど。なるほど。まあでもその実際もまあちょっとやってみたらまあ目立つかもしれませんね、これは。はい、では次行ってみたいと思います。ポルコさんからいただきました、ありがとうございます。東映うずまさ映画村で変身体験をしたことあります。プロのメイクさんにきっちり化粧してもらい、江戸時代の役人遠山の金さんのような格好になりました。その後映画村の中をうろうろしていると別のお客さんに、写真をパチパチ撮られてかなり恥ずかしかったです、うん、結構いい値段したけどいい思い出です。参考にうずまさ映画村の、変身体験サイトっていうのがですね、あるみたいでございます。おーっと十二人へおいらんほか16,000円、素晴らしい。
ほう、
お姫様とか新選組とかはでしたら11,000円とかですね。変身紛争には40分から60分程度のお時間をいただきます、あらかじめご了承ください。おーなるほど、時代劇に紛争できるというね。まあぜひぜひ、まあそれなんか予約とか受付時間とかお問い合わせ優先、予約優先とかございますので、まあ興味のある方は載ってる、アドレスクリックしてみていただいてはどうでしょうか。一緒に一回ぐらいの思い出として、いいかもしれませんね。はい、では続きまして、これ最後にしたいと思います。はい、アキリンさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
セーラー服はないですけどブレザーの高校の制服ならありますね。ただコスプレしてなくても真っ昼間に性別を間違えられたことがあります。
お
ということなんですが、これはアキリンさんが男性に間違えられたってことでしょうかね、それとも女性なのかな、中の性別がわからないんで。あ、ただセーラー服はないけどブレザーがあるということは女性かな。
ええ
男性かな。
これはもう本人に聞いてみるかっていう。
まあこの中の人の性別はまあ問わない方向でいきたいと思いますので、ね、この辺で、はい。
あのね、
はい、
16番のピザ1枚980里販売中市販からお話が来て、
はい、
話してもいいってことなんで話すんですが、
はい、
これセーラー服着て酔っ払いにお姉ちゃんどこを見せて聞かれたんだね。
はい。
うん、実は男性の方らしいです。
おー。
はぁ、
すごいよね。
はぁ、はぁ、はぁ。
うん、すごいよね。
なるほど。ということは、セーラー服仮装というのは、ネタで、女装してたわけですね。
うん、ちゃんと気持ちってたらしいので。
はぁ、はぁ、はぁ、なる、
ね。すごいよね。よっぽど、可愛かったんだろうね。
それか、酔っ払いのおっちゃんが、オカマパーと間違えたかとか。
そんなことないよ。逆に
そこがなんかね、考えられるかもしれないですね。
はい、まあそんな感じで。はい、ありがとうございました。というわけで今日のお題のコーナーはここまで。本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もうね、風邪ひいて喉が痛いのにね、喋り出したら止まらない、やっぱり俺ダメだ。
風邪ひいたんですね。
今もこう鼻、気づいてると思いますが、私ずいぶん鼻声になってると思うんですよね。
鼻声だと思ってる。
はい、鼻が詰まってですね、その鼻声になってる状態でこんな感じでやっちゃいました。まあでもね、やっぱり喋るってことはまあ楽しい時間なわけですよ。まあ今日も楽しい時間、ご投稿いただいて私どもにご提供していただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてこれを聞いてるラジオ、これのラジオを聞いてる皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。まあ聞いてる方も楽しむもそうですよ、俺らも楽しむも重要ですからね。 はい、まあ、ラジオをやってる人間ではございますが、まあ、私らも参加者の一人として、まあ、頑張っていきたいと思います。これからも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
というわけで、宣伝コールとかなんかございますか？シゲさん、なんか、今後のご予定とか。
今ですね、まあ、はい、ファンネルのブログを見てる人たちはわかると思うんですが、ウィキの方をですね、
はい。
今、人物欄を強化欠陥中でございます。これを聞いてる方で、名前入れてもいいよって方いましたらですね、ぜひぜひ最寄りのファンネル、もしくは重信とかこう混ぜてるか、もしくは、まあ、ブログに書き込みしてくれればですね、性格、特徴、その他を聞き込みまして、ブログに反映させますので、よろしくお願いいたします。
はい。ちなみに、ファンネルズウィキ、すでに私の項目出来上がってます。
はい。
いつまでか出来上がってました。
はい。はい、まあ、ファンネルウィキとは言いつつ、のと人名録にしようじゃないかと。
いやー、まあそうですね。
この人誰だと思ったら、ここを引けば大体出てくるというような。
ですね。これはでも面白いですね。
やはりね、中立、一応、まあ、PKK とはしてるかもしれないけど、一応、中立的立場を貫いてるファンネルだからこそできる、この人名録ですね。
なるほど。
皆さん、楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってますので、よろしくお願いします。
ちなみに、私の紹介文なんですけど、HRR で HR、大航海時代オンラインのプレイヤー、レイブンズナイトの MC である。特徴、スーパーな用心棒であり、戦闘で使う修理、議会術、救助、統率、召喚はもちろんのこと、疾病学、駆除、果ては主演まで艦隊メンバーの状態以上回復できる、すべてのスキルを覚えている、とかね。そんな感じの、いろいろと、書かれてますね。
おー、なんか下達者だ。
はい。まあ、そんな感じでですね、ウィキ更新していってますんで、そちらも。一応ですね、ファンネルズウィキ、全部ひらがなで、ファンネルズウィキで検索していただきますと出てきます。はい、上から3つ目ぐらいにファンネルズウィキメインページが出てきますんで、ぜひぜひそちらを見てみてください。
はい。
はい。というわけで、アリさん、いつもの宣伝コール、お願いします。
はい。この番組はアムステルダム一番長官大人の紹介とシベリア二十番長官山より会ロンドン道具屋エコペチコの店モートテビロンドン一番長官ハンダ同盟シベリア城紹介カエデ色のみのクジラリスボンの紹介ピースフルワールドシベリアの大航海地帯ハンネルズエウロスのロンドン噴水マックとシベリアアニマル大戦団カエデと腹筋企画の提供でお送りしました。
はい、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。来週はですね、もう11月に突入しますよ。11月5日水曜日、11月の5日水曜日でございまーす。何もなければ、もう12月に入っていきますが、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いしまーす。今年もあとわずか、あと2ヶ月でございますね。皆さん非常に寒くなってきてますので、私みたいに風邪ひかないように体調管理には十分気をつけてください。
鼻うがい、鼻うがい。
早めに寝るのも大事だぜ。
はい。
スーパー用心棒君に約束だ。というわけで本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。今日の放送をお送りしましたのは私スーパー用心棒の HR と
包丁姫ことアリステルフィムと
シゲノブトマコの父でした。
はい、ではまた来週。 See you next time.